理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第562回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は5月の天文現象をお知らせする回になっています。
5月、
はい、ということで、
といえば
4月の金曜日も今回が最後です。お、はい。まあ、5月といえばね、ゴールデンウィークだったり子供の日だったり
星は持ちだったり、
天文現象の話になるところからさっきたくさん言うんですけど、まずはお知らせを、一つ、はい、ですね、次回の配信予定日5月3日ですが、うん、配信をお休みします。
お休みします。
はい。連休で遊びほうけて、収録ができないと踏んで休みにします。
そんなに遊ぶ予定があるんですか。
渋滞して帰ってこられないとかね、そんなのもあるかもしれませんし、 あとは5月はですね、金曜日が5回あるので、
はい、
はい、1回分休んでもいいかななんて思って5月の3日配信を休みします。
はい、お休みします。良いゴールデンウィークを。
はい。なので次回の配信は5月の10日の金曜日になります。
はい、
はい。お知らせの1つ目で、2つ目が、デザインフェスタ59というのに、化学 T シャツを売ってるのでよければ来てねと、
うん、
はい、というのが、お知らせ2つ目です、はい。で、ブース番号が確かね分かったんですよ。ですね、化学 T シャツ、5月18-19デザインフェスタ、ブース番号が G、 アルファベットの G ね、ゴルフの G で、番号が 285G の285というブースで T シャツを売ってますので来てみてください。一応ね、そんな理科の時間トートバッグを、吊り下げておくと思うんですが、持ってくの忘れたら
はい、そんな
ないかもしれません。で、私は8割ぐらいの時間帯はあのブースというか売り場にいますけれども、
他のところにトイレ、
ご飯、トイレ、あとは他のブースを見て買い物だったり、あとよく似顔絵を描いてもらっているので。
ああ、そうね、毎年、旧ツイッター現 X のアイコンがこの時期に変わるね。
そうで、気に入ると継続して使って、気に入らないと前のに戻ったりします。
あ、そう、
はい、
なるほど。
ということで、
わざとその人、はい、いろんな人に変えてもらってるよね。
そうですね、なるべく違う似顔絵屋さんに行こうと思って書いています、はい。あとですね、以前もお話したかもしれませんけれども、住所としては東京大手町、最寄り駅は JR の神田駅に近いところに絶滅メディア博物館っていうのがあります、
うん。
記録メディアと、まあ、パソコンとか、ビデオカメラとかね、8ミリのフィルムの、動画のカメラとかね、いろいろなこう、メディアを扱うようなものの機械が並んでいて、皆様からの寄贈、寄付寄贈で成り立っている施設の博物館です、
はい。
で、ここで技術的なお話をしようっていうのを企画を練っていて、日程がだんだん決まってきたのでお話をすると、一応ね、5月から10月まで月に1回、最終土曜日、だから5月だと25日、6月は29日、7月は27日、8月は31日みたいなところで、絶滅メディア博物館、2時半から4時までかなの1時間半で、何かしらお話をしようというのを考えています。
はい。
大体ビデオの歴史とか時期記録のお話とか、そんな感じのことをお話しするつもりでいます。
はい。
1時間半時間取ってますけど、お話しするのは30分か40分じゃないかな。その後は質問コーナーと、懇親会になるかどうかわかんないですけど、絶滅メディア博物館に置いてあるものを魚におしゃべりをするという感じかと思っています。
うん、
はい。お知らせはそんな感じかな。 あと一応6月の22-23はクリエイターズマーケット名古屋で、土曜日はほぼ1日、売り場にいると思います。はい、
はい。
ということで、お知らせでした。
お出かけする予定があるってことですね。
そうですね。
おい。
で、天文現象ですけれども、5月は 立夏って言って、暦の上では夏というのが来ます。
もう？
そうです。
まあ桜も、あ、でも、うん、まだ桜前線は北上している最中なのよね。
でも5月5日になったらもう、ゴールしてるんじゃないですか。
そう、なんか今日、昨日あたりなんか弘前で花見をしているっていうような話を聞いたのよね、
うん、というわけで5月5日は立夏です。
夏です。
そうですね、暦というのでいくと立春が2月4日で、この日から春で、立夏5月5日から夏というのが、まあ、旧暦的なね、季節の分け方で、
はい、
立秋8月7日になるともう秋ですというのがありまして、
8月7日は暑いでしょう。
まあそうなんですけどね、というのが一応ね二十四節気というので決まっていて、5月5日から、夏になります。で、日本ではね五行説って言っていろんなものがこう5つのものからできているというふうに考える考え方が結構あって、
はい、
で、季節が4つしかないんで、5つ目のものが余っちゃうんだよね。
あ、なるほど。当てはめていった時にね、季節にこれは夏といえばスイカっていう感じでやった時に、じゃあこれはってバナナは
お弁当に含まれません。
あ、そう、じゃあバナナを普通に自由に持ってっていいって感じ。
どうなんでしょうね。で、五行説なので、
うん、
春夏秋冬がそれぞれ木、どれかな、木と火と金、金属ねと水の4つに割り当てられて、土が余っちゃうっていうことになって、
うん、
この土をなんとか入れるのに土用っていうのを作って各季節の間に入れましょうと。だから春が立春からやってきて、春の土用っていうのが、最後18日分入って、節分が来て立夏になります。で、夏になって、夏の最後の18日は夏の土用っていうのが18日あって、節分があって立秋っていうのが来て秋になります。
はい。
で、秋の最後の18日間は秋の土用っていうのがあって、
うん、
節分が来て、立春になります。あ、違う、立冬になります。
冬、あ、
冬、ごめんなさい。
そっか、
そう、立冬が始まると、冬になって、冬の最後の18日間が冬の土用ってなって、
はい、
最後の日が節分で、その次が立春ですと、
はい、
いう感じで、土用はね年に4回過去季節の終わりに割り当てられてると。で、合計すると、春夏秋冬と土曜4つ分の合計が同じ日数ぐらいになるというふうにできているというのがありまして、なかなかね、暦もめんどくさいんですけれども、立夏の前の日は夏の節分になるわけですよね。立春の前の日が、春の節分でしょ、
うん、
お正月に近いところの、節分で、立夏の前も節分、季節が切れる節分ですね、
はいはい、
でその前には土用があるというのがありまして、なかなかね、暦もめんどくさいなと思っています。
はい。
ですが、5月ぐらいになると、これまではやっぱりこう桜の雰囲気だったのがどんどんどんどん、
緑が濃くなっていく時期ですね。
そう、若い芽が出て薄い、緑色だったのがどんどんどんどん濃くなるというのが感じられる季節になってくると思っています。
はい、
はい、という感じで、5月の、まあ、太陽暦、これね、昔の言い方ね、
うん、
だけど、日付は太陽暦で決まってるっていうのがまためんどくさいんですが、立夏とか立春とか春分とか秋分とか、これは太陽暦の、カウントになります。はい、
はい。
で、あとね、5月の何、雑節、雑な節と書くんですけど、雑節では、5月1日が八十八夜というのになっていて、
うん、
これは、立春から八十八日目かな、そう、立春から八十八日目がで、5月1日が八十八夜です。
はい。
そう、茶摘みが始まる頃という感じと、まあね、農作業とかがやっぱり本格的に始まる感じのタイミングかなと思っています。
夏も近づいてくるからね。
それそれそれ、だから夏が近づく八十八夜で、 5月1日が88夜で、立夏が5月5日ということで、立夏が近づくタイミングが88夜ということですね。
すっごい近づいてきてますね。
そうです、
はあ、また今年も暑いのかな。
気象庁の3ヶ月予報だと暑いそうです。はい、気をつけましょう。はい、で本編に行く前に、星空案内の日は私がここに行ってきました報告をするということになっていまして、ですね、前回の放送から今回の収録までに行ったところですけど、今回は少ないよ。まず国立科学博物館に、会社の人の紹介で知り合いを案内するっていうのを2回やりました。3月の末と4月の20日かな。はい、ちょっとね、科学館案内をうまく副業にできないかなと思っていて、その練習も兼ねてっていう感じです。で、2時間弱科学館案内した後、お声掛けをしてくれた、方の家の、屋上でバーベキューをするというのをやりました。
はい
はい。あとですね、桜っぽい話で六義園っていうのがありまして、駒込かな、大名屋敷というよりは大きい庭園なんですけれども、そこのしだれ桜っていうのを見てきました。
おう、あれ、はい、なんか京都で、
はい、
昔からあるしだれ桜が1本倒れちゃったっていう
話。ああ、なんか大きい桜が倒れたってニュースになってましたね。
そう、はい、まあそれなりに古いやつだったからしょうがないんだろうけど、
そうですよね。なんかね、桜は成長が早いやつの方がうろとかができやすくて倒れやすいので気をつけましょう。
はい。
あとですね、桜といえば上田城の桜というのをちょっと見てきました。上田城は、長野県。
長野。
はい。
まあお城という建物はないけど上田城市ってこと？
そうです。城跡ね。
うんうん、
はい。結構桜桜並木が豪華で、もう何、周り全部桜っていう感じの、並木を、まあまあ人はいましたけれども見てきて、そうね、真田の里じゃないですけど、真田の歴史みたいなものを、なんていうの、博物館みたいなところでそんなのも見つつ、っていうのを見て、新幹線で上田って近いなって思いながらちょっと行ってきました。
ほう。
はい。上田城市は上田駅から頑張れば徒歩圏、で車だと空いてれば5分、混んでても10分かからないぐらいですね、のとこです。
はい。
あとですね、絶滅メディア博物館、さっきお話をしたところは、見学というかに1回と、打ち合わせで1回行きました。
はい。
はい。あとは、銀座の数寄屋橋交差点のところに元ソニービル、今上工事してるんですけれども、その地下に、駐車場があって、そこの一角がソニーパークミニっていうのになっていまして、で絶滅メディア博物館では、古いなんていうの、ビデオ機器とかもあって、でそういうところにこう昔使ったけどなかなか今皆さん使ってないテープのね、メディア、ベータとか、DAT もあります。あとは、8ミリビデオだったり、DV だったりっていうのが、いくつもあるんですけれども、で、そこのソニーパークミニっていうところでやっていた、メモリーオブテックスっていう、なんていうかな、ロゴデザイナーさんが集めた、フォーマットロゴが多いんですけど、要は、ベータとかのロゴマークありますよね。DAT っていうのを、ロゴマークだけを集めた展示会っていうのやってまして、それにちょっと行ってきました。もうね、24日、収録をしてる日で最終日なんですけど、そう、商品のブランドロゴではない、フォーマットとかのロゴばっかりを集めていて、要は、技術を表す、なんていうの、シンボルマークを集めた感じで、ちょっと面白かったです。だから、ウォークマンとかハンディカムっていうのは、入ってなくて、フォーマットロゴなんで、ダット、ベータ、ベータカム。
CD はなんかそういう
ことあったっけ？ CD はなかったんですけど、ブルーレイはあります。
おー。
そう。あと、一番私面白かったのは、 赤外線リモコンのマークっていうのがあったのちょっと面白かったですね。
見ればわかる？あって感じ？
いやー私はなんとなくわかりますけど、うん、IR っていうインフラレッドっていうのがこうロゴ化されたやつで、あのテレビのリモコン受光部とかにくっついてた、くっついたとかそのすぐそばに表示があってここに向ければいいんだっていうのが分かったり、リモコンにそのマークがついたりするっていうのがありました。
ほう。
で全然知らないのとかもあったりしてね。
うん。
うん、というのに行きました。そんな感じかな。はい、あとオッペンハイマーの映画見ました。
ああはい。
はい前回の、おまけのコーナーで話をしてるのかな。
うんうんうん。あそうだっけ、はい。おまけのコーナーだったっけ。
はい。という感じで、行ってきましたのコーナーでございました。
はい。
連休もギリギリまで全然予定を決めてなかったんですが、ちょっと無理やり、予定を入れて。
予定入れた後に私が遊ぼうって声かけたら予定入ってるって言われちゃった。
はい。申し訳ありませんが、そういうもんです。ということで、次回の行ってきましたはいろいろ報告ができるかもしれません。あとね、皆さんからのメールでも、ここへ行ってきましたというのをたくさんいただいていますので、はい、次回のメールでも紹介、メールの回で紹介できるんじゃないかと思っています。
はい。
はい。ということで、本編の方では5月の天文現象をお話していきたいと思います。
はい。よろしくお願いします。
では5月の天文現象をお話していきたいと思います。まずいつものように、月の動き、
はい、
この収録をしている、4月の24日は満月だったんですけれども、
雨でした。
雨でしたね。5月の新月は、5月の8日8日、
はい、
で、満月は、5月の23日になります。
はい。
で、月面 X が見られるっていうのはないかな。はい。で、惑星ですけれども、水星が西方最大理角っていうふうになるのが5月の、えー、10日です。太陽が真南に来た時に、水星がその西側に一番離れるっていうのが、まあ、西方最大理角ね。なので、はい、西方最大理角の時には、朝太陽に先んじて太陽の前に水星が水平線から見えて、それを太陽が追っかける形になります。
うん、
なので、西方最大理角っていう時には、夜明け前に水星がまあまあ見やすいというのが特徴で。
夜明け前。
はい、夜明け前です。だんだんね朝も早くなってるというか夜明けも早くなってるんで、もし興味がある方は、見てみてください。
はい。
で、金星。こちらはほぼ太陽と近い、場所にあってほとんど見えません。
はい。
地球から見ると太陽の向こう側かなになっています。
はい。
無理やり言うんだったら、ちょっとだけ西側になっているんで、夜明け前に、見えるようになって、確かね、これから年の後半は金星はあれじゃないかな、7月から後半はあれですね、ごめんなさい、宵の明星になってきます。
はい、
8月ぐらいになると、夕方見やすくなって、9月10月11月12月1月というふうに、宵の明星夕方見やすくなります。
はい、
今はちょうどあれですね、太陽の方向にあるというので、
はい、
なかなか見えません。
うん、
で、太陽と重なるところに行くのは6月の4日なので、6月になると外号、地球から見て太陽の向こう側で一直線に並ぶということになります。
はい、
はい。火星、火星はですね、夜明け前に見えて、2時過ぎぐらいから見え始めて、それを太陽が追っかけていくという感じになります。
はい。
確かね、火星は月と重なるタイミングがあるので、この後ご案内をします。次が木星。こちらは 見にくくなってまいりました。
うん、
5月19日に、こちらは GO、つまり、地球から見て木星が太陽の向こう側にあると、太陽と同じ方向に見えるのね、うん、になってしまうので、ほぼ見えません。
はい、
で、土星は、こちらも明け方の東の空に見えます。日が沈んだ日没後は見えません。深夜、これも2時ぐらいに、見えてきて、それを太陽が追っかけてって朝見えなくなるという感じです。
はい、
なので、5月はほとんどね、宵、つまり日が沈んだ後、0時までというか深夜までは、
うんうん、
惑星が見えないという状況になります。
じゃあまあ何にしても一番星的なものがあまりないって感じですかね。
あ、だからので一番星はシリウスになるんじゃないかな、この時期だと。
うんうん、なるほど、はい。
シリウスは、日が沈んだ頃、確かね、結構明るく見えた気がするんだよな。南から、西のところに見えて、沈んじゃうのか。一番星はシリウスじゃなかったかな。でも、すぐ沈んじゃうので、星としては、春の、星座たちが、日が沈んでね、真っ暗になった後は、春の星座が見どころというか、見頃ですけれども、金星の一番星とか、木星が明るいというのは通り過ぎてしまいました。
はい。
はい。一応ですね、ほとんど見えないんで、あれですけれども、月と近づくタイミングをお話ししておくと、これね、今回ちょっと大事なんですけど、土星と月が近くなるのが、5月の4日、
はい、
で5月の5日が火星と近くて、5月の6日が水星と近くて、
はい、
で、月と、金星が近いのが新月の前後のはずだから、月と金星が近いのは5月の7日、まあ、ほとんど見えないんですけどね。で月と土星が近いのが、あ、月と木星が、ごめんなさい、
金星、
月と、土星が近いところが、ずれてあるはずなんだ。
5月4じゃなくて、
あ、ごめんなさい、土星は言ったんだ、で金星も言ったんで、あとは木星もね、ほぼあれなので新月の前後だから、多分5月の8日ぐらいのはずなんだよな。はい。ということで、惑星がなかなか見えません。
はい。
はい。で、なんと、5月の5日に、月と火星が重なります。つまり、火星食と呼ばれます。
ほう。
月の裏側に火星が通り過ぎるというのがあるんですが、
うん。
これは、昼間です。
あら。
なので、肉眼だと見えないんですが、望遠鏡を使えば見えるかもしれません。で、なおかつ、火星も月も太陽とね、見かけが近いので、
うん、
あんま気軽に観測をしてほしくないというか、望遠鏡とかね、双眼鏡で、太陽見てしまうととても危ないので、
はい。
まあ、天文現象として5月5日の日中に火星食、火星が月の裏を通り抜けるということが起きます。
はい。
で、ほとんど肉眼ではわからないので、一応、時間のお知らせをすると、うん、11時50分ぐらいから入って、1時半ぐらいまで。これね、実は場所によって結構違って、
うん、
東京だと、12時、11分に裏に入って、出てくるのは、うん、13時20分とかです、
うん。
一応ね、札幌から那覇までみんな場所はずれるんですけれども見ることができます。はい。で、月の裏に明るい星が隠れてしまうのはもう一個あって、獅子座の獅子座の、シーター星かなが5月17日に月の裏に隠れます。
はい。
で、こちらは、時間的にはですね、夜8時過ぎぐらいから夜10時ぐらいまでなので見えると思います。で、はい、星の明るさは4等星ぐらい なので、ね、空が暗いところだったら目で見えますし、双眼鏡であれば確実に見えます、
はい、
5月17日17日の、夜8時半とかに、見えなくなって、10時過ぎに出てくるというものです。月の明るさというか月齢は 9.3 で、半月よりもちょっと、丸に近い感じの、月の大きさで、これも札幌から、那覇までで確認ができるという天文現象になっています、
はい。
ね、白昼の火星食というのが、つまり昼間、火星が裏に隠れるんで、観察のタイミングとしてはいいんですが、いかんせん明るすぎるなというのと、火星も月も太陽に近すぎるので、
はい、
しっかりと準備をしないと太陽を望遠鏡で見てしまうかもしれないので気をつけてください、
はい。
で、朝方、月とか惑星が近くなる、さっきもねお話ししましたけど、5月の、4日とか5日とか6日から4日から8日ぐらいまでは、月と、惑星が近くにあるので、
はい、
でもまあ明け方なので、水星とか火星とか、土星と、月が並ぶっていうのが見えるんじゃないかと思います、
はい。
一応ですね4日の、明け方に土星と近くて、うん、5日の明け方に火星と近くて、6日の明け方に水星と近いという感じになっています。
はい、
はい。一応ね連休にしてる人もいるかもしれないので、
お確かに
5月の4、5、6ね。
でも連休の明け方っていうとすごくハードル高そうですね。
うん、その辺は調整をしてみてください。
あ、でも連休だから早起きして出かけるって人もいるかもしれない。
はい、
はい。
あと、5月の6日の未明、つまり5日の夜には、水瓶座エータ流星群というのがあります。流れ星が多いというふうに予想されています。これはね、ハレー彗星、まあまあ有名なねハレー彗星が母天体と、いうふうに推測されている流星群です。ただね、すごくたくさん飛ぶわけでもないと思うので、
はい、
5月の5日の夜から6日の未明にかけてちょっと流れ星が多いかもしれないので、思い出したら空を見てみてください。
はい。
はい。
まあね、お休みの人はゴールデンウィークちょっと夜更かしもできるかもしれないんでね。
はい。
いいかななんて思ってます。
見てみてください。
はい。
あと、先月お話しした、ポンブルックス彗星は、ほとんど見えなくなってしまいました。私は結局、何回かね夕方チャレンジしたんですけれども見ることはできませんでした。肉眼と双眼鏡とか使ってね、はい、もしかしたら、望遠鏡とか双眼鏡使わなくて肉眼だけでも見えるかもとか思ったんですけど、それは全く無理で私は双眼鏡でも見つからなかったです。
はい、
はい。で、星空ですけれども、星空は春の星たちが出てきている状況で、春といえばですね、乙女座とか牛飼い座とか獅子座というのが、見やすい星座になっています。
はい。
北斗七星、ほぼ真上になるのかな、春だと秘釈の形は探しやすいと思うので、北側のすごく、真上に近いところに北斗七星があるはずです。そちらの秘釈の柄の部分、はい、手で持つ方ね、
うん、
それを、ゆっくり伸ばしていくと、アルクトゥールスという牛飼い座の、一等星と、それをもう少し伸ばすと、乙女座のスピカという星が見つかるんじゃないかと思います。
はい。
あんまりねこうキラキラした星は少ないかもしれませんけれども、春は、この牛飼い座の、アルクトゥールス、乙女座のスピカというのが、有名な、観察しやすい星になっています。
はい。
で、西の空には冬の星たちが沈んでいく感じで、真っ暗になったらもう、なんだろうな、あまり見えないですけど、多分日暮れの時期はシリウスが西というか、南西に見えるのが一番星になるんじゃないかななんて思っています。
はい、
はい。そんな感じですかね。暗いところに行っても うん、春はあんまりこう天の川が見えたりしないので、なんだろう、牛飼い座、乙女座、獅子座みたいのを探してみるといいんじゃないかと思います。
はい。
はい。ちょっとね、双子座の、明るい星、カストルとポルックスかな？ポルックスの方が明るいのか。っていうのが西の空に、確認できるかもしれません。
はい。
はい。日本でというか、関東のあたりは、
うん、
冬に比べて、その曇ってる日がどんどん増えてくる時期なので、
確かに。
なんかね、夕方、星が見えるかなと思って、空を眺めても、薄曇りだったりね、時には、厚い雲があって、全然見えないということも結構あるんですが、ぜひ、お休みも多いですし、夜に、晴れてるかなと思って空を見上げるのをやってみるといいんじゃないかと思っています。
はい。
そうですね。私、小さい頃から星空少年ではなかったので、
うん、
そうですよ。この番組やってからですよ。どこにどんな星があるかとか結構意識したのは。北極星とかオリオン座とか、北斗七星は見つけられましたけど、その他の星座とかあんま分かんなかったの。
うん、
そう、この番組始めて、音宮さんの案内で、なるほど、なるほどって思って、はい、なんとなく、分かり始めた感じもあるので。
まあ、そうですね。あとは、意識して星を見るようになった。今までは、うんうん、あ、綺麗だなとか、あれ、なんか、すごい輝いてるから、一等星だなっていうのが、じゃあ、あれは何だろうと。
うん、
で、それに対して、周りの星が、なんだろう、周りの星も含めて位置関係っていうか見るじゃないですか、形とか。
そうですね。
で、そういうのを見たりとか、うん、じゃあなんとか、例えば北斗一星ってどこだろうとか、逆にそういう名前から見つけていくとか、で、天気が良すぎてたくさん見えすぎると逆に分からなくなるとかね。
そうですね。ゴールデンウィークとか休みがあると、うん、都会から離れてね、空が暗くて星が見やすいところに行くかもしれません。
はい、
ぜひ忘れずに、夜になったら空を見てみるのがいいんじゃないかななんて思っています。
忘れずにね、そうね、せっかく行くんだからね。
そうなんです。
行くんだったらね。
はい、はい、そんな感じかな。日が長くなるんで、
うん、
その夜明け前とかの星を見るのに、冬だとね、夜明け前に金星がありますとか水星がありますっていうと6時とかね、6時半朝でも全然問題なかったんですけど、
うん、
だんだん夜明けが早くなってきますので、うん、5時とか4時とかね、そういう話になってきちゃうんで、
夜明けじゃないんじゃない、まだ夜なんじゃないかな。
あ、でも、うん、日が昇る前に星が見えてるんで、だって1月1日の日の出って東京で朝7時ぐらいじゃないですか。だから夜明け前30分って言うと6時半だったり、うん、6時だとまだ、暗くて星が見えるんでっていうのに比べて、どんどんどんどん早くなっていく時期で、6月になるとね、もう夏至ですからね、この時期、朝早くっていうか夜明け前の星はなかなか遠くなるかもしれませんけれども、見てみてください。
はい
はい、こんな感じかな。はい、では、今日はこの辺にしたいと思います。来週はお休みです。
うん、
はい。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールの宛先は lika@0438.jp、rika@0438.jp です。はい、私たち、そんないプロジェクトでは、この番組のほか、そんなことないっしょ、そんない雑貨店などの番組を配信しております。
うん、
いろんなね、ポッドキャストを聞くアプリで探してみてください。あと、私たちの、うん、そんないプロジェクトでは、ウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のサイトの運営もしております。こちらはですね、ポッドキャストアプリとかで、最新の100本しか聞けないのに比べて、ほぼすべての音源が、ウェブサイトで聞けるようになっておりますので、遊びに来てみてください。もうね、終わってしまった番組とかも聞けるようになっております。うん、あとですね、audiobook.jp というサービスで有料の配信をしております。うん、この番組もその他の番組も、audiobook ではおまけのコーナーがくっついておりますので、
うん、
そちらも楽しみにしてみてください。あ、そうそう。なんかね、オフ会とかするのに、
うん、
ご案内するとたくさん人が集まって、
うん、
収集がつかなくなっちゃうなって思ってたのがあるんですけど、
うん、
ちょっとね、有料の、いや、おまけのコーナーでご案内して、
うん、
有料で聞いてくれる方向けの、ご案内をしてみようかななんてちょっと思ったんですよね。なんでかっていうと、国立科学博物館の参助会員っていうのになってるんですけど、
うん、
これ年間10万円なんですよ。
うん、
で、その原資、元になるお金は、audiobook.jp の、報酬から出してたりするんで、
うん、
その方々に恩返しをするんだったら、国立科学博物館のご案内っていうのをしてもいいのかななんて思ったりもして、まだ何もね、決まってはいないんですけれども、そんなことも考えております。
はい。
はい。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。そんな理科の時間、第562回、お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。